皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは拓殖大学教授の竹貞秀先生です。
よろしくお願いします。
お願いします。ちょっと本日のテーマはですね、ちょうど20年ぐらい前にですね、日本公営っていう例の戦前に水道ダム北朝鮮と中国 の、国境70万キロワットぐらいのですね、もう世界でも一番大きなダムを日本公営の創設者の久保田豊さんという方がですね、大規模なインフラの一環としてインフラ整備の一環として、そこに作られたんですけども、その最後の弟子にですね、小泉はじめさんという方がおられて、ちょうど20年前に僕は日本公営の、シンクタンク小泉さんが作られて、社長でですね、で私も国連、国連公共開発機関とか東西戦闘の経験、鳥取総研なり、韓日本科経済研究所の経験を経てそこに入れてもらったんですね。でその時ね、毎朝、小泉社長はすごく早く社長会社に来られるんで、7時とか7時半とかその時間で毎朝1時間ぐらい、毎朝ということないけど、1時間ぐらい2人でこう、どうせやったら久保田豊さんが来ておられたらこの北東アジアにものすごく大規模なインフラ整備をね、北朝鮮、中国、極東ロシア、モンゴル、日本、韓国入れながらアメリカの力も借りて国連も入ってやりましょうということで、それが北東アジアのグランドデザインという、NASA の宇宙船からナイトビューですかね、ここ見たら当然38度線朝鮮半島の北側が非常に暗いと、それでまたよく見てみると都市がバラバラとこう北京とかソウルとかいろんな都市が東京も含めてあると、それを効率よく、鉄道、道路、天然ガスパイプライン、いろんな全てのこうインフラをつなぎましょうというのは北東アジアのグランドデザイン空間開発計画という計画なんですね。でちょうど、2、3日前に、小泉さんが、本を作成されて、その中にこう北東アジアのグランドデザイン昔あったことを書いておられてですね、今日はその今の現在ですね、我々そのトランプ大統領とキム・ジョンとかムン・ジェーンさんとかいろんなこう、外交的な安全保障を言ってるんですけれども、もう一度日本の昔行った、大きな国境を越えた、グランドデザインについてちょっと語るべき時期が来てるのかなと思いまして、そこで専門家の竹貞先生にですね、ちょっといろいろとアドバイスいただきたいと思ってるんですけども、
それとってもいい話ですね。私もこの地域のですね、北東アジアイデオロギーを超えて、そして経済的メリットを追求すればね、対立とか戦争ということよりもね、この地域で協力し合えるはずだという考えは持ってたんですよね。で中野さんおっしゃったように、もう20年も前からの国連開発計画っていうのもありましたよね。
トマン航海とかですね、
そうですよね。でそれはただ朝鮮半島でこれ対立が厳しいしね、トマン港の出口というのは日本海、そして日本海に 出るところは北朝鮮、ロシア、そして中国は海には出てないんですけれども、河口のすぐ手前まで中国領で、
ソンボンとか
そうですね、
ザルミノとかそうですね。
ですからそういう対立があまりにも激しくって、朝鮮半島でいつ戦争が起きるかわからないという状態だから、このグランドデザインというのは前に進まなかったわけですね。よくご存知のようにね、中野さんがね。ところが最近ですね、南北対話が進んできた、まだなかなか難航しそうですけれども、イデオロギーを超えてね、そして南と北朝鮮半島の対立というものを超えてね、実利優先、シベリア鉄道と朝鮮半島鉄道を活用してね、アジアからヨーロッパに物を輸送しようというのが実はできるんじゃないかと、朝鮮半島の雪解けというのを機会に、考えようという、そういう雰囲気が出てきたと思いますよね。それに合わせて中国は非常にその巧妙にですね、一帯一路という構想も実は ずっと極東の方に伸ばしてきてますよ。
ああそうですか。
そうですよね。それに、うん、プーチンさんも、はい、沿海州の経済発展のためには、うん、北朝鮮の地政学的条件を活用する必要があるんだと、
うんうん、
2年前にウラジオストクでね、
はい、
スピーチもしていますよね、
はい、
ということもあって、実はこの20年前からまあ、塩漬けになっていたような北東アジアのグランドデザインね、
はい、
これが具体的にですね、はい、動き始める、
はい、
そういう、まあ、ムードが出てきましたよ。ただ日本は取り残されてますね。中国は構想を持っているし、プーチンさんもグランドデザインがあって、南北はまず南北協力で先行して、
うん、
中国ロシアを巻き込もうということですからね、うん、日本の中で議論がほとんど出てきてない、うん、残念です。
私はですね、あの大アジア主義というのは孫文が、1920年ですかね、あの神戸で言われたと思うんですけれども、大アジア主義というのは僕は協調的安全保障という言葉もしあるとするとですね、ヘゲモニー力でやる、ハードの軍事的な圧力で、相手の国に対して脅威を与えるという 安定を持っていく。もう一つは勢力均衡型という バランスオブパワーですね、ベルヌガビが崩壊しても、こう北東アジアにおいてもバランスオブパワーは勢力均衡型が成り立っていると。もう一つは、コレクティブセキュリティ、集団的安全保障という、ね、国連との集団的安全保障もあるし、米韓もあるし日米もあると、うん、でもう一つ日本で大事なのはやはりこう経済協力とか、まあ、フィジカルインテグレーションという、まあ、いわゆる、まあ、あのインフラ整備中心とした、これはコーポラティブセキュリティ、協調的な安全保障、あるいは人間の安全保障ですね、うん、緒方貞子さんが推進されているブルッキンズ研究も推進して人間の安全保障というのがあると、うん、で今おっしゃったように中国の一帯一路構想、あるいは AIIB という、アジア投資開発、投資開発銀行でいいですね、っていうのを我々グランドデザイン、北東アジアグランドデザインを作った時にちょうどその、北東アジア開発銀行という、うん、このためにはこの北東アジアの開発のためにはこんだけ資金がいると、アジア開発銀行マニラで日本が総裁ですね、アメリカバイスプレジデントですけれども、ADB では十分でないと、新たに銀行って言ってたのが実はこれ AIB に中国がそれをやってくれたというか、うん、我々の構想ね、うん、もう一つプーチン大統領が一番あの天然ガスパイプラインも通じて一番このグランドデザインに近いような構想を言っておられると。しかし日本の場合はですね、未だにインド太平洋、インド中心としてあくまで中国と対抗するような形で、こう、まあ、安全保障経済協力を進めていってるっていうようなやり方、私はこうでなくて、やっぱり一帯一路構想をおっしゃったように極東の方に述べてるんだったら、そこに ADB も入りながらね、 AIIB と ADB と組みながら一帯一路プラス日本の、まあ、いわゆる戦前の経験ね、いい経験ですよ、悪い経験、あの軍事の経験なくって、開発進めた、まあ、水砲ダムを中心としたね、そういう、ノウハウを生かしながらここに新たなグランドデザインを作れば、この地域に新たな平和が来ると思うんですからね、スタビリティ。
その通りですよね。ただ、うん、日本の貿易商社は、はい、中国の鉄道を使って、
はい、
ヨーロッパに物を運搬をするっていうのを試験的に今始めつつありますよね、
はい
はい、企業はやっぱり非常にその木を見るに敏でね、先を読んでるから、
はい、
発想はこの地域の緊張緩和というものを大いに活用して、はい、陸路、中国の鉄道、そしてその先にはシベリア鉄道を使ってヨーロッパに物を輸出したら、輸送費は半分近くになると、
はい、
船でコンテナで運ぶよりも、
うん、
まあ、やる約4割5割
うん、
日にちを日数をね、
うん、
セーブできるという発想で、
うん、
大いにそのこの地域の、まあ、協力関係を進めてイデオロギーを超えてね、
うん、
そして実利優先で協力し合おうよという発想が、うん、企業家たちはね、
うん、
もうすでに実行に移しつつあるんですよね。残念なことに政治のイニシアチブっていうのが、
うん、
日本の中では欠けてますね。
その欠けてる理由としてね、僕はもうワシントンにいるときは思ってたんですけどね、アメリカはやはりね、分断した方が有利であると。例えば北方領土の問題一つにしてみてもですね、もし二島返還とか、 あるいは四島返還というのはもしね、
ええ、
ソビエトユニオンが崩壊した時にあったりしたらですね、やっぱり東アジアがアジアイズワンってひっつきますね、
うん、
そうすることによってアメリカのこう、まあ、いわゆる、まあ、コレクティブセキュリティというか集団的安全保障の意味、うん、あるいは軍需産業複合体の活性化のために決してプラスにならないと、常にその分断政策というのはね、あのまだ共産主義封じ込み政策の名残みたいなものが、ね、この地域に残ってて、それがやはり一つの例えばトマンコ開発なりね、北朝鮮と韓国が国連に同時加盟した1990年前半、うん、私は国連だったんですけども、それを止められても全てアメリカの安全保障上の狙いがある。で日本の政治家もやっぱり何といっても日本はアメリカのサブオーディネントですからね、それに逆らえなかったというふうに思いますけどね。
まあそうですね、アメリカは世界にこう二国間、アメリカとインド、アメリカと日本、うん、アメリカと韓国という二国間関係をこう束ねていきながら、うん、世界で主導権を取ろうという発想で、うん、多国間の協調っていうのはね、はい、アメリカの役割が制限されるしね、
うん、
アメリカが常に1票、他が例えば100票持ってたらこれ太刀打ちできないわけだから、まあ、そういう二国間関係を重視しながら多国間でということについては、あの非常にアメリカは消極的だったんだけれども、このトランプさんがね大統領になってね、これマイナス面ばっかりみんな言いますけれども、株が大暴落してトランプさんのショックだなんて言ってる人もいるかもしれないけれども、しかしながらトランプさんはアメリカファーストって言ってるわけですよね、うん、ここらで日本もですね、うん、政治のイニシアチブを発揮して、
うん、
日本ファースト、
うん、
アジアファーストと言ってもいいんじゃないですか。
ずっといいでしょうね、
ええ、
あのなぜかというと、まあ、先生も防衛研究所にずっといらっしゃって、
ええ、
今回そのアメリカと日本の貿易赤字はすごい、中国とアメリカも本当にあの$350 billionって、まあ、ものすごい大きな貿易赤字がアメリカ側にあると。で日本とその貿易赤字をちょっとでも解消するために、M35 でいいんですか、ファイター
F35
ですね、はいはい、F35 ね、はい、それを、ね、150機分かんないけど相当、パーチェス、あの購入しなダメなような状況になっていると、うん、完全にその要するにアメリカの、まあ、言いなり逆らえない、ような状況をですね作られているように思うんですけどね、うん、
まあ、装備品の購入についてはアメリカが、まあ、特に戦闘機なんていうのはね、ステレス性能なるものはアメリカの、まあ、得意とするところだからいいねで買わされるっていうところがありますけども、うん、まあ、防衛装備についてはしばらくは日本の、ね、技術力が、まあ、どんどんアップするのを期待しながら待つとして、全体の国家の、ね、グランドデザインっていうそういうレベルでは、
うんうん、
やっぱりもっと、ね、イニシアチブを取っていいんですよ。アメリカを批判的にばっかり見てるんじゃなくて、アメリカだって何の条件も課さずにね、
うん、
沖縄、奄美大島、小笠原返してくれましたよね、うん、プーチンさんなんてなんかちょっとケチくさいこと言ってなかなか領土返してくれないじゃないですか、
うん、
アメリカって気前のいいところもあるんだから、
うん、
アメリカの悪口言っててもなかなか日本の国家戦略っていうものはね、定まらないと思いますよね、
うん、まあ、そうですね、あの今まであまりにもアメリカ一辺倒だったんで、うん、ちょっとぐらいこうバランスよく、日米とアジア外交と国連外交というそのバランスを取るということも、重要だと思うんですけどね、はい、ということで、まあ、ほとんど時間来ましたんで、本日のゲストは、拓殖大学教授の竹貞秀志先生でした。どうもありがとうございました。